そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
今日はゴールデンウィーク特別番組です。
わー、ゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク、
はい
、はい、
今日は何ですか？
今日はですね、広角機動隊スタンドアローンコンプレックスソリッドステートソサエティ 3D でございます。
舌を噛みそうですけれどもね。
そうなんですよ、正式タイトルが、はい、
大ヒットらしいですよ。
すごいですね。まだ、これから映画館増えるみたいですけど、今のところすごく数が少ないのに、めちゃめちゃ入ってるみたいですね。
そうですね。うちの方でもね、うちの地方の方でも、セカンドラン的な感じで、いよいよ来る、拡大ロードショーっていうことみたいで、もうすぐ来るんで、私はこの後ね、楽しみにしているんですけれども、は
い、ぜひ見に行った方がいいですよ。
はい。なせちゃん見に行ったんですよね、実際ね。
そうなんです。私は実は2回見に行ってしまいました。
どうなんですか、この 3D のその凄さっていう部分は。
3D の凄さの部分だと、やっぱりいろんなところで言われてますけど、もう広角の 3D に関しては奥行きがすごいっていうのはすごい聞いてると思いますけど、今まで 3D 映画って見たことありますか？
こうなんか飛び出てくる感じが多いですよね。
そうなんですよ。で、その飛び出てくる感覚を思っていくと、すごいそうきたかみたいな感じになるんですよね。だから
3D 的なトリッキーっていうのかな、こう、うん、脅し的なイメージなんですよね、 3D 自体がね。
そうですね、そんな感じが。
それが今回はない。
例えば電脳化みんなされてるじゃないですか、はい、キャラクターたち、それの彼らの目に何が映っているかっていうのがすごい自分が感じてるような画面なんですよ。
なるほど。
なんていうんですかね、ここで大佐が喋っているとか、少佐が喋っているみたいな。で、前も見えてるみたいな感じで。
まあ、電脳の中に立ちこまもいましたよね、最初の頃ね。
そうそうそう、そういうのがですね、目に映るんですよ。でも風景も見えるみたいな、あら不思議。あら不思議。で、なんですかね、本当にその前に飛び出てくるんじゃなくて、奥行きっていうか、遠近っていうんですかね。それによってすごいリアリティを感じるって感じでした。
もうまさにこう、じゃあ広角機動隊自体が 3D にすごい合う作品だったということなのかな。
そう、すごくそう思いますし、なんか私はこの広角の凄さを楽しむためだけに別の 3D 映画1本見てから行った方がいいと思います。
あ、そのぐらいなんですね
そう、やっぱりテイストが全然他の 3D 映画と違うっていう風に感じましたね。
そうね、もともと別に 3D に作られてる作品じゃないのを改めて 3D に作り直してるわけですよね、この作品自体をね。
そうなんですよ。なんだろう、飛び出すのを思ってる方々にとっては 3D っぽくないなって思うかもしれないんですけど、私こう2回見に行ったんで、2回目は本当ちょっとチャカチャカメガネを外したりしてたんですけど、やっぱり全部 3D 効果をかけてあるみたいですね。
なるほど、わかりました。ということでね、今日はなんと特別版、
はい、広角機動隊スタンドアローンコンプレックス、ソリッドステートソサエティ 3D、ついに実現、神山監督&豪華声優陣による大ヒット御礼舞台挨拶の、模様をですね、なんとこちらでそこににて流しちゃいます。こちらはですね、4月の29日新宿バルト内にて行われた、舞台挨拶の模様をそのまま、丸ごとですねお送りさせていただきます。ゲストは、神山健二監督、そして馬頭役大塚明夫さん、草薙素子役田中敦子さんのお三方、そして司会でプロダクション IG の石井プロデューサーがお話をされています。
早速お聞きいただきましょう。
これは戦国大名のあらゆる生き様を体験できるシミュレーションゲームである。戦国の息吹を感じ取れ、 Windows 用戦国歴史シミュレーションゲーム、千の国物の笛巻サイフォン。
そこはに、
さて、広角機動隊 SAC ソリッドステートソサエティ 3D の大ヒット御礼舞台挨拶再開したいと思います。それでは 草薙元子役の田中敦子さん、馬頭役の大塚明夫さん、壇上へお願いいたします。エンドロールが上がる前に皆さんご覧になった映画のシーンが今ここでそのまま再現されてます。不思議ですね。もう感動で涙出そうです。では早速我らが谷山監督をですね、馬頭さんに、馬頭さんの声で呼び込んでいただきたいと思います。
馬頭さんの声で、
はい、よろしくお願いします。
じゃあだんだんとね。監督、
はい、
早く出てきて。
はい、はい、ありがとうございます。
もう呼んでもらえないのかな。
じゃあ皆さんおかけになってください。
はい、
あ
れ
失礼します。今座ろうと思ったらここにないか。ほぼ
さすが馬頭さん、早速宣伝をしてくださる
みたいですね。こんなところに
広角機動隊 SAC 神山健二、
スレッドステイトソサイティ、
はい、
神山健二。
今回ですね、 3S の小説版ということでですね、脚本家の春日君と一緒にですね書かせていただきました。結構映画だとね、各キャラクターの心情みたいなところまではわからないと思うんですけども、その辺をですね少し細かく書いてみたりしてますので、あの時馬頭は何を思っていたかとかですね、そういったことがちょっとこう垣間見れるかなと思いますね。
ということは、もしこの本を読んで、うん、僕が演じた馬頭は、間違った心理で演じていたとしたら、僕はどうすればいいんでしょう。
間違っているところは一箇所もなかったですね。
あ、よかった。
はい、よかったです。
大丈夫です。自信を持っていただければ。
汗かきましたね。
では早速本編を今まさにご覧になった直後の、少佐と馬頭さんに感想をお返ししたいと思いますので、まず、田中さんからお願いします。
はい、なんだかまだ、スクリーンの中に自分がいるような感覚で喋らなきゃいけないって思うんですけど、なんかまだ現実の世界に戻りきれてない感じがしますね。もう素晴らしい
なぁと。こう電脳の主観映像で飛び出してくるところとか、
はい、オープニング
思ったんだけど、
はい、
通信する人の顔がこうパパッとこう出るじゃないですか、
はいはいはい、
このこういうふうに斜めに、
はい、
あれこうやって見たくなるんですけど、
はい、
例えばこっち側にこう向いて引き合ってる場合、そっちの席にいた人はちゃんと見えるんですか。
どうでしたでしょうか。
あれはどういう仕掛けなんですか。
不思議ですよね。右目と左目をですね別々にこうすごい急でシャッターしててですね、それで見えてるらしいんです。僕もねちょっと細かい原理まではうまく説明できないんですけど。
なるほど、
はい、ただこう覗こうとしてもですね、若干こう角度がついてはくるんですけど、向こう側は見えないですね。僕らが子供の頃ね、ミニスカートのアイドルを見たのと似てますね。
オープニングからね、すごいなと思ったんですけど、はい、私の隣で若干1名、はい、ワインボトルを一生懸命こう掴もうとして、
隣に。でも気持ちいい、そうですね、はい、この辺に。あそこで見てらっしゃるんですね、はい、ちょうどこう触りたい感じではありますよね、うん、
それと同時にね、なんていう、まあ、あれ僕自分勝手に口出してるけど、
どんどんお願いします。どんどんお願いします。
音はね普通にサラウンドシステムでっていうよりも、はいはい、さらになんかこう音像が多重にこう結ばれて、
そうですね、
音も 3D みたいな。
今回一応やり直しました。もともと 5.1 なので、サラウンドは聞いてるんですけど、一応 3D 対応ということですね。多少調整はしてるんですけど、もう実を言うと実際に調整をするときは飛び出してないので、飛び出した絵を見ながら本当はミックスできるとさらにいいんですけどね。
なるほどね。
もっと音を回してもよかったかなみたいなところは若干あります。僕も映画館で丸々通しで見たの1回だけなので、改めて今後調整するときの課題にはなるかなと思いますけど、そこはやってます、新しく。
ね、やっぱりね、はい、でもあんまりこれ以上やると見てて目が回るかもしれない。
そうですね、だんだん
疲れた、
ついていけなくなるかもしれないですね、はい、人間の方が。
アフレコも 3D 対応で聞きたいですね。いいかもしれないですね。
飛び出してる映
像を聞こえるね。あ、なるほど。もうすでにそういうミキシングみたいにしてから、副長で監督が聞くと。
そっち、あれ
聞けちゃう。こう、作業する方も大変ですけどね。作業は倍以上になりそうですね。
アニメを見たっていう感覚がしないですね。実写の映画を見ているような感じで、
奥行きがね、
そうですね、
これ電脳シーンみたいなのだけが新しくなったのかななんて自分で勝手に思い込んでたんだけど、
ちゃんと
全然そうじゃない。
そうですね、向こう側もありますよね。そうそう、
あれ、このセリフは前に確かに聞いたり言ったりした覚えがあるんだけど絵が違うぞとか。
あ、はい、実際に書き直してはいないんですけど、その
資産
の、資産の調整でそういうふうにしてますので、もうちょっと奥に、もともとはもう平面だったのが奥に行くようにしたりとか。
なるほどね。
今回結構奥行きっていうのが割と今回 3D で映画を作られた人たちの中ではトレンドみたいですね。
昔はよくね、こう飛び出すばっかりじゃなく、
やりを飛び出すみたいなばっかりだったのが、やっぱ奥行きもすごくできるようになって、初めて見る人は分かりにくいと思うんですけど、スクリーン面がゼロだと思っていただくといいんですよ。
はいはい、そう、まさしく。
そう思うと向こう側もあるし、こっち側もあるというふうに見えてくると思いますね。
なるほどね。
それでね、立体化したからかなと思うんだけど、どこだっけな、あのカット。すごく見慣れた場所があったんですよ。
はい、
録音してたスタジオを出て、
はい、東京テレビセンター全くそのままのところがあったと思います。馬頭が、
ね、
馬頭と斎藤が車で、はいはいはい、こっち海辺で止まって、うん、高額迷彩で消えていく犯人を追いかけるところですよね。
ね、そうそう、
あれはですね、
あれそうですね、
ちょっとした裏話をすると、すごくスケジュールが厳しくてですね、この作品を作った時に、惜しい監督みたいにこうお金を湯水のように使って海外ロケ、
こっちの海外ロケ行ったりはできなくて
東京テレビセンターというですね、僕たちがね、
はい、
声を取ったりするところがあるんです。
スタジオなんですね。
その、
ね、
高速道路下の、
そうそう、正面じゃなくて、はい、駐車場の裏の楽屋口みたいなところなんですけど、はい、そこを出てふっと左を向くと、あの絵が見える。
そうですね。皆さんも今度は確認してもらうと分かるんだけど、バトル斎藤が、ラジプートを追いかけてですね、キュッて止まったところは東京テレビセンターの裏の駐車場です、ね、
なんだ近いところで意外とね
で切り返しをですね、テレビセンターの切り返しじゃなくて、あれ新宿に別にあるんですけど、全く別のところをちょっとコラージュしてますね。
なるほどね。これ分かったのも気がついたのも 3D だから。
ああ、そうかもしれないです ね、見慣れた感じに余計なってると思いますね。
これだって前、
僕らはね、
いつもね、広告の時は車でいらっしゃってて、神、ね、山監督もそうだし、はい、音響監督の若林さんもそうだし、秋代さんもたまにね、
そうですね、
みんな駐車場にあそこを止めて、
何の立ち話とかしてます
ね。そう
ですね。そこです。
まあ、車好きな人がね、はい、多かって。
実はね、そういうとこ結構あるんですよ。徳さんの家は国分寺にあるですね、愛人スタジオの向かいのマンションですね。
やったら、
ね、素晴らしいですね、はい、もうほんと身近にある風景が、こうやって、
はい、
世界的なエンターテインメントになり得てしまう。
そうですね、ちょっとしたコラージュで身近なところでも映画は作れますよ、石井監督と。
石井監督見てらっしゃいますね。
どういう感じでしょうかね。
ああ、なるほど。もっとロケ費を使わない。僕の分も取っていてください。
そうですね。小型に負けたとか言ってないでね。
そうですね。石井監督でね、
はい。
ビジネスクラスにしようとか言わないでね。
そうですね。
これはエコノミークラスですよね。
そうですね。はい、まだエコノミーク
ラス。大変ですね。
はい。
それはね。
ちょっとですね、今日身近なところというと面白いものを今用意してるんですけど、
これ何ですか？
これの
開けていいですか。
はい。
下の方、紫色のところ見てみます
よ。警察庁。
警察庁。はい、じゃあ、ここをちょっと田中さんにコピーを読んでいただきましょうかね。
はい。サイバー犯罪撲滅キャンペーン。
縦のところにお願いします
。ネットは広大だわ。しかし、逃げることはできない。
うわ、素晴らしい。
これは本当に警察庁の。
これ、本物なんです。
はい、
今全国の1万箇所の警察関係所にですね、
はい、
これが貼ってあります。
じゃあスピード違反で捕まったりして公安局からって言ったら、
いけるかもしれないですね。
冗談の通じるお巡りさんだったらもしかしたら大丈夫かもしれない。
勘弁してくださいよって。
バットの声で言えば。
すいません。つまんないこと言いましたね。
いや。実際に警察庁の方がですね、
はい、
とても広角機動隊ファンでいらっしゃって、
そうですね、僕らもね申請を出したまでは良かったんですけど、は
い、ダメ
まさかね大体なかなかダメなんですよ、うん、でまあ、ダメだったんだなと思ってたら、ね、なんか担当の上司の方がお前降格知らんのかと、
担当下の方
に、ね、そう下の方にね、なので降格をもう一回見てからボツにするか考えろと言われてる。
そう、ちゃんとボックスをでもご覧になったそうですね。
で、まあピーポ君に、
はい、変わる、はいはい、ただ僕らはね、警察庁ってこいつは公安なんだけどなとかちょっとドキドキして怒られないかなと思ったんですけど、まあそこはね警察の方も寛大でですね、
そうですね、
はい、
ずいぶん変わってきましたね。
はい、
ね、
調査をね、こう
ね、
手柄に使ってくれるのはなかなか生きですよね。
ですね。
でもコピーがね、
はい、
オリジナルのコピー。
さすがにオリジナルですね。この問題を解決してはならないって言ってたんですけど、ちょっと警察向きじゃないなって。
普通のポスターにはね、この問題は解決してはならないって書いてある
の
ね。
はい。
日本大変なことになっちゃう。
はい。警察何やっとんねんって怒られちゃうんですよね。
でも本当にそう思ってる偉い人って結構いるかもしれないですね。
それはちょっと秘密。
世界ランキング今多分5位ぐらいに上がってる人さん、
はい、
みんないろんな国の人そんなこと言っちゃダメですよ、
はい、
ということも全
然、ね、ちょっと貴重ですね。
そうですね、
あと
これはどういうふうな形で貼られたりしてるんですか。
警察の中
に中だと思います、
ね、普通においなになにとかあるじゃないですか、
はいはい、
そことに紛れてあったん
ですか。
街中に、
街中に
見たことないんですけど全部剥がされて持ってかれちゃって、
ね、あそれ
もしかして取られちゃったのかな。
そうですね。
ね、見たことないですね。
でも、愛人のそばの警察見に行ったんでしょ。
捕まりました、僕。職質受けました。
何のそれで。
そう、どういったお用ですかって、お二人ぐらいいらっしゃったんです。すいません。
でも貼ってあった。
貼ってあります、貼ってあります。
はい、よし、ちょっと心理警察行ってみようかな。
はい。
ネットに見られないから、私は後で、でね、写真に撮らせてください。
はい。
ぜひぜひ。これにサインを書いていただいてね、スタジオの前に貼ろうと。
そうですね、お二人のサインいただけるとスタッフも。
警察署に貼ってあるやつにサインしたら怒られる。
ああ、いいかもしれ
ない。逮捕され
るすぐ持ってかれちゃいますよ。ファンの人が多分持ってちゃいますね。
その人が捕まりますね、
それはね。そうですね、窃盗ですからね。
でもその前に僕も捕まりますよね、
きっとね。器物破損で。
なんかね。
しかし、逃げることはできない。
いやいやいや。
はい、
恐ろしい。
この作品もう4年前の作品で、
そうですね、改めて、ね、
もうそんなに経ちますかね。
はい、田中さんとお会いするのは、まあ、DVD とかね出るためにちょっとお会いしてはいたんですけど、
はい、
アフレコからはもう4年経ってしまいました、
ね、これ自体がシリーズ終わってから、
1年後ぐらいにアフレコはねシリーズが終わったのが10月だったと思うんで、アフレコが5月だったので、
半年、
そうですね、半年空いてましたね。
そうか、まあ、その間で海外ロケ行って全部一からっていうのは無理ですよね。
そうですね、結構大変。まあでも丸1年空いたのかな、丸1年空いたかもしれないです。すみません、記憶が。やってる方はね、もう毎日やってるので、1年経ったのか半年なのかも本当に忘れちゃうんですけど、もう2人に会うとですね、全然つい。この間までまだアフレコしたような記憶になっちゃうんですけど、
本当ですね、
もう実は4年も空いてんですね。
少し感動がつきましたね。
ありがとうござい
ます。4年のうち
なかなか 感覚つかないんで困ってるんですけど、ヒゲでも生やそうかなと思うんですけどね。髪は短くないんですね。
あ、そうですね。
こちょっと伸ばして
た、ね、はいはい、はい、あと私今日監督にお目にかかって、はい、帽子をかぶってない
そうですね。
あまりね、ずっと帽子かぶってるとね、あんまり良くないんですよ。はい、僕もよくわかります。はい、
まあ、監督でいらっしゃるときは結構帽子を
かぶられて。そうですね、必ずかぶってましたね。
はい、今ね、Google の画像検索で神山健治って入れてみると、昔の長髪の写真がブワーって出てくる。
だいぶ減ったらしいです。
あ、そうですか。
だいぶ短くなってからが増えたとは聞いてます。
今日田中さんにつけていただいているものを、
はい、
あ、そうですね、
ちょっと紹介していただいて、これちょっと遠くて見づらいかもしれないんですけれど、
あのカメラの人アップ
していただけると
立ちこま
ちゃんのペンダントなんですよね、はい、すごく可愛くて、あのこれさっき楽屋で、はい、実は神山さんがつけてらしたのを私がまたもや奪ってしまいました。
せっかくですからね、立ちこまも美しい人の胸元に、
いやなんか
行きたいなとは言っていましたので、ね、
立ちこまも僕何ももらったことないんですよ。あの小説、小説、
小説サインをいただいて、
さ
っき
無理やりあのさっきねサインをしてもらって、
ここに、はい、そうなんですよ、サインしていただいて、
いいでしょ、
で神山監督にサインをしていただいている手を、あ、なんか細くて、あのすごく繊細な美しい手だなと思ってじーっと眺めていたら、神山監督のこの指輪が、は
い、
これは、
ね、笑い男ですね。
ねえ、
この指輪笑い男なんですよって僕に見せてくれて、くれるのかなと思ったらいいでしょう。
お父さんできますかね。
もちろんね、サイズの問題ありますけど、別にね、そんな欲しがっても大人なんだから見てもらえないから、
今度進呈します。
ありがとうございます。これ皆さん知ってました？これ
今日初めて
ね
いただいて初めて
買った方がいいですよ、きっと。
もうなんか
今夜読みます。
この3D も、はい、あの DVD が発売、
そうですね、7月の22日に発売になります。あの、はい、3D 版が出ますので、あの 3D 環境がある方は、ね、ぜひちょっと、
ね、絶対
でも見ていただければ
必須って感じですよね。
これ見てからだったら、ね、またねすごい面白いと思う。もう一遍見たらね、別にあのお金出せ出せって言ってるわけじゃないですよ、ね。な
んか翔太とバトさんに宣伝していただいて、
はい、
そういう予定なかった
んです。嬉しいことないですね。はい、本当ね、アフレコは毎回毎回楽しかったですしね。
そうですね。
いっぱいありますね。
ワクワクしましたもんね。いつもありました。
本当僕は本当に新人監督としてね、本当に初めて監督やらせていただいた時にですね、塚さんや田中さんというですね、本当に素晴らしい。セリさんたちとですね、お仕事最初にできたっていうのはもう本当にもう勉強とか、いやいや、勉強とかではなくて、あのなんかね、学んで得られるものではない何かをすごくいただいたなと思いますね、あの時間は。
それはでも私たちも全く一緒で ね、組み合わせて、
大きな声じゃ言えないんですけど、一番好きな作品の何本かの指に入りますから、
ね、おお、大きな声で、
一番好きな作品が何本か、ね、ありますでしょ、皆さん。一人はそれ一番好きな作品ですね。
私一番好きな作品ですね。はい。でもあのアフレコも楽しかったし、うん、あのやっぱり公安休暇のメンバーもみんな仲が良くて、
そうですよね。はい、本当にね、なんか公安休暇の人たちといるみたいな気持ちでしたね。
なんかありますあります、あります。
テレビセンターの、あのお昼をねみんなで終わった後に、はい、あの東京テレビセンターのスタジオの隣にあるレストランでお昼を食べたりとか、あの収録終わった後もね、監督となんか3人でご飯食べに
食
べていただいたこともあったし、ああいうのがすごく貴重な体験だったなって。
今だってそういうことってあんまないよね。
そうですね、
最近あの第一線じゃない感じになってきてるってね、テレビやってるのはみんな萌えみたいな。 おいしくなるよ。なる邪魔なんだ。
監督さんと、はい、東京テレビセンターの、環境が、はい、みんな役者がスタジオの中に入るのに、音響監督とか監督がいらっしゃるところを通らないと、はい、スタジオの中に入れないという環境ももちろんあるんですけれど、ね、なんかこれくらいこう、ね、監督と密にお話をさせていただいたりとか、ね、もう私はよくこれ意味がわからないで教えてくださいとか、は
い、難しいことがいっぱいありましたからね。
そうですね、そういうのをよく聞きに、はい、職員室と勝手に、はい、呼んでいたんですけれども、ちょっと職員室行ってきますという感じで、皆さんね、タバコを吸われたりする休憩時間に私は教科書を持ってですね、先生の
嫌いな煙の中で
ね、はい、いろんなことを聞きに行ったのね、楽しかったなと思います。
そうですね。で、やっぱ僕も答えられないといけないから、やっぱ予習をしていくわけ
です。答えられないとどうなるんですかね。答えられない場合、それはちょっと分かりませんって言ったらどうなるん
ですか。めちゃめちゃかっこ悪いですよね。
先生も予習をしていらした。
そうですね。アフレコ前は必ず予習をしたりとか。
またなんかね、出来の悪い生徒がこうしょっちゅう質問に行くから。
ね、でも素直なだけにね、出来はあんまり良くないんだけど、素直だから聞いちゃう。大人の人だったらちゃんと分かってるふりをしながら、大丈夫かなと思いながらやっちゃう人多いんですけど、ね、素直だったという、ね、その作品のなせる技かもしれないですけど、
ね、できなかったのでね、いろいろ根掘り葉掘り、
はい、
ね、伺ってしまってすいませんでした。
もしね、聞きに来ていただいてですね、僕も本当に、ね、作品に対してね、思い入れていただけてるのかなという、
もちろん
自信にもなりましたし、本当に貴重な経験ですね。本当に良かったなと思ってますね。楽しかったです
。ですね。
あの頃は良かった話はいつまで尽きない
もうちょっとどうしてもアフレコ自体が今日の作品もそうですけど、はい、何年か遡って、
ね、
過去のことに、ね、なってしまって、こうつい最近アフレコしたわけではないところから、はい、うん、やっぱりどうしても
そうだね、
懐かしむ気持ちに、ね、うん、なりがちなんですけれども、
一番最初にね、皆さんとお会いしたときに、星監督の降格よりも僕15歳違うので、若いので、
は
い、15歳若く演じてくださいっていうお話をしたと思うんですけど、
はいはい、
それぞれのキャラクターたちがね、はい、
そう、
はい、
あの時からですね、実はもう十何年経っちゃった、もう11年経っちゃって、ね、
そんなに経つんですか。
僕が押井さんと初めてお会いした時、僕30で押井さん45だったんですけど、
押井さん45だった
当時、僕が45になってしまいましたね。
早くもう45、はい、
そうなんですよ。だから随分時が経ったなとは思いますね。
なんかでもそんな今見返してもそのファーストシーズンを見返してもそうですし、はいはい、何年も前に撮ったっていう感じが全然しないですよね。なんていうんでしょうか、うん、まあ、
それは
中身がすごく、
あ、中身ね、
うん、
はいはい何年も撮った、前に撮ったっていうのは録音したっていう意味だと思うけ
ど、
何を言い始めるのかなと思って、ね、
ごめんなさい、やっぱりその内容がこういうものなので、うん、ね、すごく作品によってはこう時代がすごく反映されていたりとか、うん、そういう作品であるとやっぱりこう昔感が出てきたり、10年前なんだなっていうふうに思われてしまう作品もあるじゃないですか、うん、はい、でも降格に関してはね、もう
むしろなんかね、
うん、
今まだ手は打てるぞみたいな感じでね、
は
い、今
ツイッターのタイムライン上ではね、うん、この先どうなるんですかっていう質問がうわーっと流れてます。
そうですね、続編があるのかとかですね、
監督の中にこの先の元子さんとバートさんの構想なんかあるんですか。
そうですね、もし機会がいただけたら、僕いくつかいっぱいやり残してのあるんだけど、まだ
もったいないな。
バトーがですね、ちょっとのっぴきならない恋に落ちるとかですね。
それは調査ではなくて、
それはちょっと聞き捨てならない。
当然調査が一番なのは 間違いないんですけど、うん、やっぱマートってこう助けたくなっちゃうじゃないですか、弱い人とかいると、うん、はいはい、その辺でね、こう少佐に気持ちはあるにもかかわらずですね、こうちょっとバトーが別の女性にみたいなのをかけると面白いかなとかね。
どうしますか。
どうします。何を。
だってバトーはそこまでこう元子を思ってくれているのに、そう、そういう事態になったら、うん、じゃあどうなの。
これ厳しいです、
ね。迷子になっちゃダメだぞって言いながら少佐の方に歩いていけばいいんじゃないの。
あとはね、やっぱ少佐ってもう絶対にこうポーカーフェイスで、仮にバトーがね女性と歩いててもこう表情一つ変えない感じはするけど、
はい、
実際どうなのとかね、
うん、
少佐の方にもちょっと通ってみたいなとか、
あ、ちょっと一寸法師の晴れでチカッとしたり、
ちょっとそんなのも書いてみたいなとかね思いますよね。
ねえ、いろいろこう構想は監督の頭の中には、はい、
あるんですけど、なかなかちょっと具体的に答えられない、すいません、だいぶ具体的に言っちゃったけど。
じゃあ今この会社の方とかね、ユースをご覧になってる方は、はい、どこに問い合わせ、この辺に問い合わせれば、
そうですね、この辺に今
この辺に出るも、ね、問い合わせしていただいて、
URL 出てますね、
出てないかもね、まあ次会場とか、
はい、そうですね、はい、PH9 っていうハッシュタグありますので、はい、それにいろいろ書いていただけると、もしかしたら
うちの社長とかね、某ビデオ会社の方とかに、
はい、
プリントアウトして送りますので、はい、ね、それもちょっとね、
もしかしたら手が届くかなと思ってますね、
はいはい、あとはあの 来月ですかね、あのこの高画機動隊 3S3D のブルーレイ DVD のオーディオコメンタリーにもお二人に、
そうですね、
はい、お邪魔させて、はい、いただきます。
話がぼちぼちいくと思うんですけども、はい、せっかくですからね、
ね、
3D になるタイミングでお二人にもう一度作品にちょっと語っていただければなと思います、
ね、映画がすごい盛り上がってますけどね、もう予約も開始しているので、今ね、Amazon で検索していただけると、
なんか
次回作にね、つながるかもしれませんね。
3D テレビを買わなきゃっていう、
あのね、そう、大丈夫です、ね、2D 版で見られるブルーレイも入ってます。
あ、そうなんですか。
2つ、そう、いつか 3D を買おうと思いながら買います。
そうですね、
そこに向かいだけです
よ。確かに、
ね、
そろそろお時間も迫ってまいりましたので、
はい、
お三方に一言、という声が、ね、あのね、次の上映の方が待ってらっしゃって、
そうです、ね、
次の上映が高画機動隊 3D なんですけど。
そうですね、
はい、
はい、じゃあまずはバトーさんから、
はい、皆さんこれちゃんと劇場で見たら絶対面白いんで、やってるうちにぜひ見てください。あまり他にいろいろ言わなくていいですね、時間も押してることですね。
最後バトーさん、
はい、よろしくお願いします。
じゃあ少佐こと三人のお子さんからお願いします、
はい、本日は本当に皆さんありがとうございました。そしてまたこういう機会をね、与えてくださって、こんな皆さんと一緒にメガネをかけて 3D の劇場でこんな素晴らしい、ちょっと自画自賛的になっちゃいますけれども、素晴らしい作品を拝見させていただくことができた、この機会を与えてくださった神山監督に本当に感謝しています。ありがとうございます。そしてなんかこの作品を今日拝見して、やっぱりこの日本が持っているジャパニメーションの力っていうのは、きっと絶対日本がこれから復興を遂げていく中で大きな力になっていくと思いますので、この日本の持つ底力とかアニメの力、ジャパニメーションの力を信じて、これから私たちもこのアニメーションに携わるお仕事をずっと続けていけたらなと思っていますので、皆さんどうかどうかずっと応援をし続けてください。よろしくお願いします。
では最後に神山監督からお願いします。
はい、本当に大ヒットということでですね、 多くの人が見ていただいていて、何度もですね、舞台挨拶をさせていただいたりとか、今日は大塚さんとね、田中さんにも来ていただける機会を作っていただけて、本当に感謝します。それは本当に一人でですね、皆さんが集まってくれた力だと思っております。でですね、これだけ高架機動隊という作品を応援してくださっている人たちがたくさんいるということはですね、こういう今日のニュースリームを見ていただいている人たちの数も含めてですね、非常に全世界にたくさんのファンがいるんだなということを改めて感じておりますので、できればですね、本当に次回作と作れる機会にこれがなっていけばいいなというふうに僕も思っておりますし、作品を、ね、作るのには大勢のスタッフが必要なんですけれども、大勢のスタッフもですね、おそらくこれだけ大勢の人が、ね、見てくれている作品であればね、もう一度この難しい作品に挑戦してみようというふうにですね、思ってくれると思いますので、皆さんの声が反映されて、もしかしたら次回作できるというですね、機会にこれをつながっていけばいいなというふうに思っております。今日はですね、遅い時間にもかかわらずですね、たくさんの人を集まっていただいてありがとうございます。スタッフを代表してお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。
今日はですね、最後に草薙翔さんのネットは広大だわの一言でお開きにしたいと思います。よろしくお願いします。
いきますよ、皆さん。ネットは広大だわ。
ありがとうございました。
そこはに、
はい、舞台挨拶の模様をお届けいたしました。
はい、いかがだったでしょうか。
いやー、大塚さん声渋いね、やっぱりね。
かっこいいですよね。またユーモアにも飛んでますよね。
さすがバト
ね。もう本当田中さんとの息もぴったりって感じで、あ、もう田中さん綺麗すぎますよね。
そうね。田中さんやっぱりこう色っぽいね、妙だね。
色っぽいですね。
まあ、神山さんの話も面白かったですし、
はい、
ここでしか聞けない話も聞けてよかったですね。
はあ、そうですね。そしてこちら高架機動隊 3D、 ゴールデンウィーク明けよりですね、全国31劇場で、全国拡大公開ハックということで、皆さん電脳ハックされに行ってはいかがでしょうかというふうに思います。はい、
私も行きますよ。
はい。それとですね、もう一つ、5月の7日に高架機動隊スタンドアローンコンプレックスアパレル大ヒット記念神山健二監督トークショーが開催されます。こちらはですね、会場がクリエイターズディストリクト、東京都の会場になりますね。こちらも、神山監督と石井プロデューサーが出演予定というふうになっております。こちらはユーストリーム配信も予定されているようですね。そこはにのサイトの方に、公式サイトのリンクを貼っておきますので、会場とあとこちらの5月7日のトークショーに関しては公式サイトでお確かめください。
はい、ということで今日はゴールデンウィーク特別版でお届けいたしました。
はい、ぜひぜひゴールデンウィーク楽しんでください。
はい、ということでお相手は私くむと
那瀬ひとみでした。知らない人 そこアニは、千の国もののふえまき、サイフォンの提供でお送りいたしました。